僕の妻も添乗員で、
ああ
実はあの平田さんと何回か お仕事させてもらったことがあって、あの韓国ツアーで平田さんがヨン様 でちょっと誰か忘れましたけど、誰かが
寺田員、
寺田さんかな、寺田さんなんですね、寺田さんやったらチェジウの格好して、であのなんかプラタナスの木かなんかのところにこう出てきたっていうのを、僕のその妻というかパートナーが一緒にいてたんですよ。
わ、
うん、
かります。あの時はね、
はい、
もうあの300人400人、
うんうんうん、
僕ら連れて、一番多い時は、はい、2000名一度にソウル連れていたんです、はい、飛行機5機チャーターしてで冬の日になった
まともな話ですか、
ね、本当の話です、はい、だから僕年間8億円売り上げた、
歌ったやった
、はい、だから僕本も出したんですけどね。
そうですか、
あの
出る杭も
5億稼ぎは打たれないでしょ、ね、7億稼ぐ企画力とか僕で、まあ、あのホームページ添削してもったら、あの
そうですか、
著書いうのあると思います、
はい、
それと動画いうのある、
はいはい、
でそれと映像いうのあると、
はい、
いろいろこう見ていただいたら、
はい、
いろんなことが出てくると思います、
はい、
それが、まあ、42年間生きてた歴史みたいな
感じです。なるほど、そう
で、僕はだからその、はい、そのまあ、つぐみ、その時は瀬口つぐみっていう名前で、うん、天井やってて、で今は、まあ、バンバつぐみになってるんですけど、うん、でそれで今回お会いする前にいろいろ話聞いてたら、うん、なんかそんななんかまあまあ、おもろい人って言ったら失礼なんですけど、
うんうん、
あそういう、まあ、ちょっと一瞬その芸のある方なんかなと思ってて、で今日阪急の阪急というか仙中の駅で会ったらごっつ普通やったから あれと思って、
うん、
それいいな、それいいわ。
要はね、はい、僕らも2つの顔を持っとると思うんですよ。
2つ
の要はね、
はい、
テレビカメラ向かう時と、
はい、
ほんでやっぱり普通の乗客時いうのはね、
はい、
テレビカメラ向かう時いうのはね、やっぱりね、うん、自分誇張してやっぱりやらんとこれ面白いないわけですよ。でやっぱ普通に喋っててもテンション低くやったか声張るいうのはね、うん、大事なことなんですよ。で自分をやっぱりその僕らが打つのは、まあ、僕宮根さんの大の親友でね、
はい、
28年間今付き合って、あの人にもようテレビおはよう朝日とか出してもらったんですけど、
ね、はい、
でその時に言われたのは、平田君ら打つのは、まあ、僕らと長時間と違って1、はい、2分やと、
うん、
その間で記憶に残る印象に残るいうのはなかなかこれもう普通は残れへんと、
うん、
だからちょっとおかしいんちゃうかと思うほんでやっぱり、注射打たれた方がええんちゃうかというような感じでやっとって主婦の脳裏には残るん
だ
と。だから僕は主婦がターゲットですわ。
なるほど、
ターゲット主婦、
ターゲットは主婦です。
そうですよね、
だいたい僕はメインに思ってるのは50代から80代、
あ
そのやっぱり旅行の黄金期の人が僕のターゲットですわ。
なるほど、
一番若い人はもう、うんうん、トロピクスや旅物語でやってくれるようなもんですよ。でも僕はやっぱり富裕層いうかお金持って値打ちの分かる人にいいものをやっぱ提供したいので、ターゲットはやっぱり熟女が僕はターゲットだと思う。でそれを僕ら熟女キラーになってやっぱりこの人は喜ばせるのにどうしたらええかいうのを考えてるわけですね。放送撮ってるんですか？もう
撮ってます。
ああ撮ってるんですか？今まあもう話ね続けさせてもらいますけど、はい、もういかに熟女をやっぱり売るために、喜んでもらうためには熟女を理解せなあかんやろということで、まあ本当にその熟女の人と騒会開いてね、あなたたちの日常の生活を教えてくれと。で平田さん、私はね、買い物でもねこういいの着てるように見えてね、節約するとかあるんやと思ってね、もうほんまポイント5倍の時は喜んでいく。ほんで他人の家の人のもう品物も買うてポイントだけもろてるんや、うん、奥さん偉いことしはありますねいうような話とかね、こんだけね若い時やったらね、私の体もねこれ見てくれって、うん、30年前の写真やと、こんなスリムでねこうデコボコあったんやと、今やったら上から下までねスポンとね1メートル1メートル1メートルと、こんな服やね今隠すのやね、チュニックボレロカットソーやと、上からこう行くいうの、奥さんチュニック着てありますねと。でそれはやっぱりそのスーツと違ってくぼみがない言
う
て、でもねいい柄ですいうことを僕褒めます、それが一番ええやと。やったもんでもうものすごい喜んでくれるわけです。やっぱり主婦の喜ばし方、熟女の喜ばし方が僕のやっぱり中についてね、そこにやっぱり僕らは喜ばすいうのを覚えましたね。で綺麗や美しいいうことをもうほんま2、30年言われたことのないような人に 僕らがやっぱりかぶせてですね、奥さん綺麗ですねと、こんな若々しい人初めてですと、小顔でシャープですって、あんた昔の顔してんのかいって知りませんと、でもほんまに奥さんね、こんな綺麗な人見たことないと、あんた誰にも言うとることちゃうかいって、誰でも言うてるやろって、奥さんだけですと、奥さんだけにしか言うてもそう、ちらじらしかっても褒められたら女性は喜ぶんですよ。
なるほ
ど。男性と違うんです。そんな嘘を言うてちゃうんです。全部受け止めるんです。私のために言うてくれてるんかよ、綺麗ですね、美しいですね、ほんまこんな人見たことないと、もうお姫様です、あんたもう私天に昇るで言うて、登らはったらよろしいですよ、いずれか登ります言うて、
なんか
言いながら、あの要はね、上げてあの落として、また救う、救われた時にやっぱり女性はハッとするんでしょうね。僕思いました。ほんでだから旅行業界の中では、まあ、綾小路君丸みたいなもんですよ。それを目指してます。
あ、なるほど、は
い、今日平田さんっていつからこの商売されてるんですか。
あのね、今から、まあ、僕は42年前です。大学22歳の時卒業して、
はい、
でもう今63ですから、まあ、正確に言うたら、まあ、61年2年のね、はいはい、ところいてるんですけども、あのいや42年ですか、そのあたりの旅行の経験なんですけどね、まあ本当に一番自分の性に合うてる仕事になれたな
と。これなんでその旅行業界流行ったんですか。
はい、あのね、それもね、
今から言う
か、これ言うかごめんなさい、は
い、いや それもなかなか難しいんで、まあ、歴史をずっと遡らな
かったんですけど、ね、まずはまあ熟女喜ばす話からね。
ああ熟女喜ばす、まあ、それが完成品ですわね。今やっぱりその熟女のおかげで、まあ、あのあれですね、こんなコロナの時でも、
はい、
要は6月から7月の一番8月辛い、もうコロナで来ないお客さんが団体旅行でバス動かない時に8本の団体を出しましたね、それはやっぱり、どこのパーキング行ってももうバスも1台も止まってない。その時に僕らが行ってね、救世主みたいに思いましたね。やっぱどんなお土産物屋さん、昼食施設、旅館、いろんなとこがやっぱりね、皆さんウェルカムでやっぱり迎えてくれましたね、ありがとう言
う
て。今まで全く来なかったのに、平田さん初めてやと、ありがとう言
う
て。やっぱり旅行いうのはね、僕思います、やっぱ幸せ配達人やと。
なんと
で、要はいろんなところへ行って移動してお金をどんどんばらまいてるわけですから、今日本の国土の中に血が流れてないような状況です。そこへ動脈や静脈にもうお金を流すことが一番急務やと思うんですね、それを旅行というようないろいろ移動するところで、行った先でジュースは飲む、ソフトクリーム食べる、ワインも買う、もういろんなものを、向こう行ったらどんちゃん騒ぎはまあ今しませんけども、ご飯食べてビールも飲む、で帰りにお土産も買う、魚も買って、もうみんなちょんちょんいうことやる。要はバスも動く、旅館も納入業者も喜ぶ、
ガソリン業者もね、
はい、みんなやっぱりいろんなところで幸せ配達にいうことをばらまいてるんですよ。これが旅行業の僕は本質だと思います。
で
そこにバスに乗ってる方にやっぱり笑顔をやっぱ僕ら届けるのがあれで、はい、バスの中ではガイドを乗せず自分がガイドになって、お客さんに面白いおかしいということで4時間5時間マスクとフェイスシールドをしながら喋りまくるいうのが今の状況です。
はあ、すごいですね。もう
ノンストップですね。
はい、ノンストップ。
ノンストップ。
まあ昔ノンストップゲームいうのありましたけどね。はいはいはい、そんなやつのやっぱりノンストップでしょうね。
なんとな。
まあ機関銃のようにバーッ撃ちまくる
いう。いや、それちょっと ね、あのそのエピソードがあるんやけど。
おいおい、
まあ俺のつぐみな。
おお、嫁はんね。
嫁はんがその平田さんとツアー行った時に。
あ、言ってんやね、それ不思議
な話。まあ言っても僕の嫁はんも。天井員。平田さんもカリスマ天井員。何話のカリスマ天井員やからな。で。まあ、仕事でご一緒させてもらった時に、まあ、大体もうみんなあのお客さんをホテルにあの運んだら、もうそこでああって息ついて、例えばお客さんとあのエレベーター一緒になってもちょっと下向いて喋らへんとかね、それが普通なんですよ、普通の天井に。
ああそうか。
平田さんはその間もずっと喋ってたって言ってました。
あ、そうですか、はい、それもね、やっぱ昔韓国一緒にやらせていただいた、
はいはい、
まあ、おはよう朝いうので集めてね、2000人3000人年間で2万人送った時の話だと思うんです、
はい、
で、まあ、冬のそなたいう番組がね、韓流ブームやりまして、それをもして、まあ、夏のどなた、 秋のあんた、冬のわて、こんなんをやってですね、シリーズやらせてもらった。あんたおもろいなぁ言うて、奥様方が喜んで、その時は韓流のヨン様に会いたい。ヨン様は触られへんけど、あんたは触れると。もう近くのヨン様や言うて喜んでですね、僕らもヨン様のあのマフラー巻いてね、あの眼鏡も同じのしてですね、お客さんと一緒にあの遊んでたいうのがあります。要は僕らはまあお客さんの遊び場でしょうね。
すごいですね、
は
い、
それをもう本当ずっともうあれですか、その22歳の時から持ってはったってことなんですか。
いや、あのそんな気持ちは全くなかったです。22歳に入った時はね、
新卒ですよね、
新卒、まあ、人の世話をしたいいうだけで入りましたからね、
は
い、で
も人の世話がしたかった、
要はね旅行者に入ろうなんて思ったこともないです。いや、あの僕とも家もね4人兄弟で、はい、お父さんお母さんやっぱり厳しい仕事をしてですね、一生懸命お金ないところで育ててもらいましたからね本当にどういうかな、家で家族旅行行くとか、うん、なんとか旅行行くいうのは一回もなかったですね。隣の家の米田さんいう家はいつも城崎温泉に、うん、あの泊まりに歩いてね、あの本当にプール入って喜んで真っ黒になって快適にありました、うんうん、僕とこはそのお土産をもらうだけでもう行ったことないです。
平滝は、
はい、僕は奈良県で生まれたんですけど、奈良県で唯一行ったのは、うん、綾目池っていう近鉄電車で動く、いや誰でも行くような、先生失礼ですけどあのほんまにそういうような感じの旅行で、綾目池行って入場料払って、乗り物乗るのはちょっと料金かかるから何にも僕らは乗らんと、あこんなジェットコースターとかこんなあの観覧車あるんやな言うて帰ってくるのが旅行でしたね。はい、だから旅行というのは全然知らんかったし、時刻表の読み方も分からへんかったし、飛行機に乗ったことない人間が旅行者に入るわけですから、それは旅行会社に全く縁がなかったんですよ。ところがね、あの僕があの大学生にの時に、はい、テレビ番組、はい、あのまあ、本当にもうたくさん出たんですけど、ラブアタックという番組、ラブアタックという朝日放送の、まあ、これリストナーの方でも知ってある方いらっしゃると思う、今から45、6年前の番組で、朝日放送やってて8年半ほど続いた素人参加番組なんですけど、はい、その番組、うん、アタッカーいうのが大学生、京大、東大、一橋、カンカン同立、いろんなアタッカーが男出てですねかぐや姫いう一人の女の子が綺麗な女の子って、その子を取るためにいろいろゲームしたりなんとかしたり歌歌いながら、その人 の、はい、あの気に入ってくれって選んでもらうわけです。
そういう
で選んでもらって、はいはい、もうアタックして選ばれたアタッカーがアタックして、うん、よかったら上のくす玉が割れる、あかんかったら奈落の底へ落とされるという厳しい番組なんですその番組に私は京都外国大学の時に27回挑戦したんです
いやいや、カンカン独立じゃなかった、
はい、なかった。いや、それはね、先生、それは失礼です。
ごめんなさい。いやいや、
カンカン独立は大学 ですけど、はい、僕らもうほんまに付属高校みたいな感じ。
いやいやいや。
いや、そんなことないんですよ。はい、京都外大の人も何回聞いてある人もい
るから。そうですよ、そうですよ。
京都外大という、あの、まあ、山陰いうかね、
有名な、
梅津釈前にある、
うん、有名ですね、
もう本当に有名な大学なんですけど、まあ、そこで僕は学んでた時に、やっぱりそういう番組、面白い番組やったから、うんうん、昔から笑わすいことが大好きやったから、その番組に、出演したわけです、はい、でそこで、まあ、いろんなあのアタッカーと出会いましたね、清水圭さん、トミーズの正さん、はい、それから永遠のゼロとか海賊と呼ばれた男を描いた百田直樹、でそういうようなアタッカーの人と一緒になって、僕らもしのぎを削ってどうやったら、まあ、見てる人は喜ぶか笑うんかということをやって、はい、かぐや姫を獲得しようという気持ちはなかったです
笑う方
はもう笑わすと惨めに落ちると、
なるほど、
まあ、血を流しながらこうガラスにへばりついてヤモリのようになって落ちていくみたいな感じでね、あの人かわいそうや、もう一回出してあげてくれ言って、あの出してもらうチャンスがあるんです。それが惨めアタッカー大会、
あーそう、
落ちたもんばっかりの大会なんです。
またそんなこともやってくれた
んです、はい、でそれは7回出演したんです。7回出演して全部まずそれも落とされて、でもねその時に出てたディレクターいうのが松本さんも言うて、
はい、
あのまあ、探偵ナイトスクールとか作った人なんですね、
有名な滋賀県の出身、
滋賀県の高島の
高島ですわ、
この間僕高島へ行
きました、行きました、はい、
行って、白髭神社、
ああ親戚ですわ、
いやそうですか、
はい、
白髭神社行ってお参りしてですね、
はい
は
い、
鳥居のところで写真撮ったりしながら、
今パワースポット言ってますね、
はい、はい、でそこで、宝船温泉、
はいはい、
あそこへ行って、
あ、
で、どういうかな、牛肉食べて、
近江牛食べて、
上牛食べて、ほんでお土産買
う
てですね、
あ、
帰らせてもらったんですけどね。
あ、まあ、高島市もお世話になったわけ
ですね。高島市で、はい、まあ、出身の松本修さん、高島市で、なんかゼゼ高校行って、はい、ゼゼかなんか行って、ほんで京都大学行って、ほんで朝日放送入られたんです、はいはい、その方が僕らをやっぱりの恩人ですね、兄貴みたいな感じで、7つ上の人なんですけど、その人に僕は大学卒業するときにね、松本さん、僕卒業するときにね、放送局をやりたいんです。松本さんみたいにディレクターとかそんなとこいろいろやりたいんですけど、うん、僕どうでしょうか言ったら、平田君、京都がいないな、うん、難しいで、カンカン同立とかね、まあ、京大東大一橋、はいはい、うちは学閥もあるかも分からへんし、なかなか難しいで、
ありますね、
もうなかなかな、それ受験するの難しいで、うん、僕どんなもん向いてます、うん、あんたは第三次産業しかないと、もう要は人のコミュニケーション能力がなかなかあるから、うん、そのコミュニケーション能力を生かして人と喋る職業がええと、はい、第一産業、物を育てるとか作るとかあかんと、はい、あんたは人を前にして喋る仕事が一番やと私は思うと、
なるほど、
どんな仕事あるんですかと、うん、なんなレストランとかいろいろあるやろ、はい、あ、旅行者であるわって、旅行者はな、添乗員っていうのあってな、うん、バスに乗ったらな、うん、ガイドからマイクを奪ってな、ずっと喋ることできるって、
うん、なるほど、
90キロや100キロな、ハイウェイ飛ばしとったら降りることできへんって、あんたの我が物顔や、ずっと喋ったらええねん言って、あんた面白いやろう言って、
こといいよな、松本さん、
ほんで旅館に着いたら、旅館に着いたでな、そこにはな、うん、舞台がある言って、ドンチョかかってる、舞台上がってな、喋ってな、バーッと幕開けたら、うん、な、マイク持ってな、うん、司会の玉大きい広志や言うたらええねん、ほんな笑う言うて、でその時花と龍や言うてんの、花と蝶かけたらええねんって、お前何してんねんって怒られて、すんません言いながら笑わしたらええねんって、笑ってくれるやないか、
なんと、
それ今までやってたんちゃうんかって言われて、うそうですって、ほんな目指してみます言って、日本の旅行やから日本旅行受けたんですよ。
なんと
受けて、4次面接まであったんですけど、はい、それが通ったんですよ。
やった、
ほんでね、通った時にね、もう向こうのね、人事の人が、部長が言ってくれました、平田君、なんであんたを合格したか分かるかい、うん、あんたが一番おもろかったんや、
あ、そう
な、私らも何千人の人をな、これな選んでな、うん、そこの光る玉原石見つけやなかった、うん、な、でもな、言うてくるのはな、旅行者はもう夢が売る仕事で、うん、なんか僕も海外行きたいからとか言うてな、うん、みんな同じように、オウムの一言みたいに同じようにみんな言うんやって、おもろいな言うて、
なんと、
でもあんたはな、何言うか分からへんかった、
なんと
あんたが来るのが楽しみやった、だから選んだんや、頭取んねやったら東大京大一橋取る言うて、
なるほど、
でもな、うん、僕は社会の東大出る可能性のある人間を取りたかった言うて、笑いでもって日本旅行で貢献せえ言われたんがもう40何年前です。
なんと、しかし人見る目が日本旅行であったんですね。
いや、もうそんな人もおったんでしょうね。
ね、あれ固い会社言いますけどね、
固いです、ほんま固いです、
は
い、
そうです、
日本で一番ね古い旅行会社っていう、
そうなんです、明治38年の創業ですから、う
ん、JR さんと関係あるんでしょ。
JR の、まあ、ここに名刺
ある、あ、そうです、
まあ、子供です、
名刺みたいか、
はい、
あ、そうですか、はい、よしかしそういう、まあ、官庁風というのか、
はい、
JR さんで固い固いし、また日本旅行さんも固い言いますけど、
はい、
不思議な人がやってよかったですね、
はい、まあ本当ね、認めてくれる人も いたはるし、 いろいろ、まあ、どういうかな、まあ、お前何やってるんやいうのもやっぱりそういう やじいうことはないですよ、やっぱりそんなのもあります。だから僕は本書いたのは、出る杭も5億稼げば打たれないいうのを小学館から出してもったんです。でもこれはほんまにサラリーマンの教官読んで、出る杭になってる人いっぱいいるんでしょうね。でも何くそ思って、それを飛び越えたら出る杭ももうなんとか生きれるんやいうことを僕は言いたかったんです、
ね、まあ、行けば、
はい、
行けると
。だからまあ会社辞めてもええいう感じで、候補も倒産と出したんです。
また勝
手に出版社で、うん、それがえらい当たりましてね、重犯されたというような、
よかった
そうなんです。
ちなみに今日はちゃんと通してるんですか。
いや、今日は何も通してないです、はい、いいんですよ、
いいですか、まあ、お互いマスクもせんとやってますが
そうですね、
はい、えらい、すみません、ありがとうございます、信用していただいて、もう、
はい、
何よりです。この印象どうですか、我々のこれやってる。
いや、本当に静かな環境の中でね、千里中央いうのも僕もなかなかセルシー言うてね、ここにスタジオある時来たぐらいで、もう本当に久しぶりに来たんですけど、あ、まあ本当に静かなとこでね、 いいとこやなということを僕思いましたね。でバンバさんもこんなとここんなとこ言うたらおかしいけど、このこんな近くのね、
はい、
やっぱり駅から歩いてもう 2,3 分のところにね、うん、はい、住居構えられてね、
はいはい、
ほんでこれ生活されてる、
はい、
でこの部屋入って思ったの資料館みたいなもんですね。
あ、まあ、ちょっと汚いですけどね。
いやいや資料館みたいなもんでね、
はい、
なんか宝の山がいっぱいあるような感じで、
ほんまに、
はい、
あ、なんでもいいですよ。
いやだから素晴らしいなと思って僕
も、ね、なんかもしもまた言ってください。
いやいや本当にあの、どうも何十年前にこう来ても、
はい、
同じような感じの空気が流れてるいうか、いやタイムカプセルの中におるような感じがやっぱしますね。
なんかこう僕熟女やないんやけどだんだん膨らんできて、
いやそれでいいです。
皆さんの下の上で、
はい、
だんだん大きさしても
らってますよ。もうあのからくり聞いてるけどハマるよね。
いやいやいや、もう分かっててハマって
分かってて、
それがまだ楽しい、
は
い、
あの
偉い人、
ね、バンバさんみたいな、いやもうね本当昔から僕ラジオねよう聞いてましたから、バンバさんのことはねよく毎日放送でよく存じてます。
ありがとうございます。
そんなあの大先輩とねお話しさせていただくいう機会をね、
また
得たいうことは僕はいや嬉しいですよ。本当に嬉しいです。
ありがとうございます。まあ、
たまたま文雄くんのラジオのリスナーさんが、
うん、
実は平田さん の, あの会社の方やって、
はいはいはい、
でその
部下やったよね。
部下やって、うん、まあ、その方がちょっとね僕らと平田さんの間をこう取り持ってくれたっていう感じで、
はいはい、
本当ありがとうございます。
でもこんな大門さんがね来てくれると思ってなかったもん
ね。昨日も実際にねそのカリスマ天井の姿を僕は初めて見てきたんですけど、あの新大阪出てあの次の立ち寄り所まで、まあ、
約1時間半ほど、
あ1時間半ほどねあるんですけども、その間もずっとあの喋られてましてね、それあのただ喋るだけじゃなくてね、あの、うん、お客さんが飽きないんですよね。
ああ、はい、そうでしょう、うん、僕みたいなこうね、立場のもんでもこうそーっと寄っていってね、
いやバンバさんバンバさんで僕のねあの昔の印象は、うん、やっぱりあのすごく、あの実際に街に出られてあの、はいはい、見てきたあの生の声、
それはまあそうなんだ、
生の姿、
その
当時 の,、うん、あの放送にしたら僕はあの、うんうん、すごくナイスタイルであったかみを感じました、ね、
ありがとうございます、
はい、
それはそうですけど、そういうもんがね、やっぱりこう引きつけられるというのはすごい人ですよ。
そうですね、
ある意味でその同じような商売やってたわけですからね、
はい、
それの中でも分かりながらもこう、この下の上で転がされてるという快感をね、そういうもんに、まあ、しかも20年か30年僕ら年上じゃないですか、
はい、
その人がこのような格好で回してくれはるというのは非常に気持ちがいい。
いやいやもうそんなもうそんなねあのバンバさん
いやこれもういやいやいや
回すつもりも何もないですしね、もう本当そんな言っていただいたら光栄なことでね。でもまあさっきからまあ話していることの中で、うん、僕も好きなことで仕事をそれがなったというのが一番で、やっぱり僕はいろんな人にも思うんですけど、自分の好きなことで仕事になるいうことが一番人生にとって幸せだと思うんです、うん、一番不得意なところで仕事になっている人もかなりいらっしゃると思うんです、うん、でもその不得意なことで仕事になっている人に申し上げたいのは、得意な方の方に行きたいという気持ちを必ず持ってもらって、うん、組織の中でもその違う歯車にいつか入るぞというような気持ちをやっぱ持っていただいた方が、僕はねやりがいは出てくると思うんですよ、
う
ん、
まさに今の僕ですね。
なるほどね、まあ、本当に大先輩も
そうですね、一番なの苦手な仕事を今ちょっとやってますもんね、
う
ん
う
ん、
いやでもね、はい、僕もね、はい、あのカイブルさんそう言うけどね、はい、僕も日本旅行で42年間こう働いた時、はい、7年間は僕はやっぱり氷河期でしたよ、はい、やっぱりしんどい時ありました、やめようかなと思う時もあります、はい、それは誰しも思うことなんですよ、はい、自分ら一番不得意とする、はい、あのどういうかな、事務処理、うん、言うたらもうパソコンで入力して1日こうやる
仕
事、はいはい、事務処理はもう大嫌いです。パソコン打つなんてもう大嫌いです。それよりもお客さんとトークする方がいい、
うん、
で僕は本読むのも大嫌いです。本を読んでね、
う
ん、まあ、この専門書とか開いても、旅行業の本開いても、はい、もう5ページ読んだら眠たなるんです必ず。ところが人と話して話したことは全部覚えてるんです。
不思議な人ですね。
覚えてるんです。やっぱりね、いろんなところでね、人の得意得て増えてってあると思うんですよ、
はいはい、
その中の僕らそういうところの得意な分野でこう発揮して仕事できてるいう今の世界は良かったと思う。それは苦しい時があって初めてここへ来れたっていうのもあってね。
例えばどういうところが苦しかったですか、
ね、あのね、やっぱ僕が 日本旅行入って9年間営業でした、はい、営業カバン持ってその辺の工場とか会社とか待って日本旅行です言ってなんか慰安旅行とか招待旅行ありませんか、うん、僕一生懸命やりますんで、うん、ほんなら来るな言われる、いやもう忙しいのにって、うん、ほんでまた次の日行く、うん、また来たまた来たんか言って、うん、もうお前しぶといな言ってもう来るな言ってるやろ言って、うん、いやほんなもう今日はこれぐらいにしときます、うん、また来ます言って、うん、ほんなまた行く、うん、何来たんや言って塩巻くぞ言って巻いてください言って、うん、なめくじです言って言うたらなもう巻くぞ言う前にされたトロトロとして溶けましたとか、うん、お前おもろいなお茶でも飲んでいくかと、いうことになるいうのが営業の楽しみやったんですよ。でずっと営業を やらせていただいて、お客さん取ったお客さん契約したお客さんには一緒に添乗員として行ってたいうのが9年間 でそこから海外旅行部へ配属されたんです。ある人のまあ本部長と出会って、お前おもろいらしいなと、うん、うちの職場明るくしてくれって、ほんでお前明日から転勤やってほんまかいな思ってた、ほんま転勤の事例来てその営業本部いう本社に行きました、うん、本社に行ってそう海外旅行部でパンフレット作ったり、うん、もう本当にもうホテルの、いろんなあの資料整理したりとか、うん、まあ、みんな行くやつを調整したりとかする役です、うん、もうパソコン担当できんわ。
それがこうね、
それを僕はもうずっと売ってて2時間かかって間違うのがもうほんまに何回教えてもでもできないんですね。ほんだ若い僕よりも等ほど下の子に怒られるわけですよ。皆さんメモせんかいなって、そのメモせんからそうなるんです、うん、メモしてください、いや分からんもんは分からんのや言いながら丁寧に教えてくれ言うとっても何にも教えてくれへん。ほんだ2時間かかってもその子が5分かかってできることを2時間かかっても間違うような感じな
ん
です。
どこが悪かったんでしょうね。
いややっぱりね、あの頭の回路が分かんないですよ僕の。ほんでやっぱりそれが合うてなかったんでしょう、うん、でもそれにもう何くそ言うてね、うん、頑張って、うん、なんとかなんとか飛べるようにできるようになったんですよ。だその時はもうやめたいな思いましたね、こんな仕事を思って、いつか僕は絶対この違う仕事を取ったら思って、でそっからまあどっかへ転勤するまで7年間あったんですけど、辛かったけどその中でも楽しみを覚えてやりましたね。苦しい苦しいばっかり思っとったらそんなん生きれませんよ、海保さん。
そうです、ね、
だからね、はい、そんなんね、まあ分かります。でもね、はい、僕は思います、生きてるでしょ、
はい、
生き吸うてるでしょ、はい、食べて美味しいでしょ、
そうです、
そんなん考えたらね、はい、生きてる幸せ考えたらね、はい、そんな苦しみぐらい簡単なもんなんですよ、はい、僕はそう思いますよ。だからね、はい、一方的に苦しい苦しい思っとってもね、はい、こんな苦しさ逃げるわけありませんやん、その、
はい、
でもほんまにね、幸せや思うことを考えてね、生きるいうことをにチェンジしてほしいんですわ、
はい、そうですね、やっぱ幸せを見つけるようにして生きていくようにしますもん、うん、
それはね今しんどいと思いますよ、はい、それは、はい、でもね、今それよりも僕に昨日レターくれましたね、
はい、
もんで、あのいろいろ、まあ、僕こんな変わりましたってね、昨日手紙くれたんです。
あ、そうですか。
その手紙読んでね、僕嫁屋にも見せました、
うん、はい、
こんな人おるの言って、
うん、はい、
うん、あの気持ちわかるけども、うん、ほんまね、強い生きてほしい自分の、はい、一日は一緒やから、僕も、はい、カイボルさんね、僕も一日、カイボルさんも一日です、はい、うん、はい、その一日はやっぱりね、精一杯生きる方が僕はええと思いますよ。
もうとりあえずもう全力投球でいきます。ありがとうございます。
いや、全力でいきんでもええんですよ、ほんま気抜いてええんです、ぼちぼちといきたらええんですよ。
なるほど、ね、
はい、
ね、非常によう分かりますね、おっしゃってることがね。
今もうとりあえずね、あのとりあえずはもう皆さんと一緒に、ね、あの旅行して、やっぱりちょっとでもハンドルをね早く持てるようにっていうね、うん、もうそっちの方をね、あのやっぱり夢を持ちながら、あの事務処理をね、あの頑張っていこうかなと思ってますけど、
まあ、はい、頑張らんと、
はい、
気持ちで言ってください、はい、
まあけどそんな感じで、
うん、
まあ、あの平田さんの、はい、まあ、反省じゃないですけどね、ちょっと話し聞かせていただいたんですけど、
すごいですね、
そのまあ、まあ、またちょっと聞きたいこといっぱいあるんですけど、
もうちょっとよろしいですか。
僕もそうやし、多分リスナーさんもそうやと思うんですけど、はい、今のその旅行業界の現状っていうか、うんうん、だからまあもちろんそれはあの新型コロナウイルス関係なんですけど、うん、そのどうなってんのかなっていう、はいはい、っていうのも僕の嫁はんも今全然仕事ないんですよ。
もう失業みたいな
やな。もうほぼ失業ですよ。だから言うたら、あの僕の嫁さんはあの海外添乗が中心なんで、うんうん、国内はほとんどやったことないんですよ、うん、けどこれからはもう海外はちょっと目処が立たないからって言って、今国内の勉強してるんですよ。
お前とこもカヨルさんと一緒に困ってるわけ。
そうなんですよ、週に1回ぐらい。しかもそれもね、ズームです。ズームで会社と、あの
やっとんの、
だから例えば日本の JR とかの難しい地名、これなんて読みますかっていうのをね、10時から5時までみっちりやってるんですよ。そういう状況やから、 だから、まあ、もちろんバスの運転手さんもそうだけど、旅行業界が今どう現状どうなってるのかなっていうのを教えてほしいんです
よ。僕はね、どういうかな、2月の下旬にね、はい、フィンランドにオーロラツアーに行ったんです、
はい、
でオーロラツアー行ってお客さんを連れして、はい、まあフィンランドでオーロラ綺麗なオーロラ見て、うん、カイロカイ言って、うん、北限からヘルシンキまで飛んで、うん、ヘルシンキで乗り継ぎで大阪まで関空まで帰るときに、はい、ヘルシンキの空港でみんながマスクしてたんですね、はい、ということはイタリアとかスペインとかで帰ってくる人がヘルシンキで乗り継ぎして帰るというところで出くわしたんです。僕らの北限から帰ってくる人は全くマスクもなし、何にもそんなのないのに、向こうから帰ってくる人はマスクしてたんですね。おかしいなぁ思って、うん、で飛行機まあ乗って帰ってきました、うん、2月の下旬です、うん、あれなんかコロナコロナとか言うてるなぁ思って、うん、3月になったらまたコロナコロナ言うてる、3月になったらあ仕事がない、これキャンセルになった、今受けてるやつもキャンセルになった、うん、なんでやねんって思うとって、3月下旬になったらもう仕事が全部消えた、4月の受けてるやつも行くかどうかわからんのに全部消えた、うん、もう入部というか申し込みがないのにキャンセルの山で、もう本当全部4月5月6月とみんなキャンセルになりました、うん、で僕も他の仕事で講演とか、まあ、人前で話す仕事を、うん、まあ、年間で100本ぐらいはやらせていただいてるんですが、うん、そういうような仕事も全部もうキャンセルでなくなってですね、
もうほぼゼロですか、
相当ゼロです、
ゼロですか、
ゼロです、はい、でまあなんとか来てくれいう仕事が、まあ、3月の下旬に1本あっただけで、そっからがもう全部キャンセル、キャンセル山です。で旅行もなくなりました、うん、これではやっぱりいかんなと、うん、で思いましたけど、今の旅行者全体でいうともう売上としては、まあ、8月の上旬までやったら1割もないに違いますか、海外はゼロのような状況ですよ、インバウンドもない、
ない
で海外行くのも、はい、要は向こう行ったら14日間隔離されるわけです、はい、こっち帰ってきても14日間ですから、はい、飛行機が今飛んでない、
はい、
全日空も JAL もあんな赤、膨大な赤字やと考えていただいたら、うん、もう本当にうちの海外旅行部、うん、全く人がいなくてもそのままできるような感じですよね。パンフレットを作らない言うてますよ、
なんと
で来年までも、まあ、本当どういうような状況かいうのは、うん、もう会社が存続できるかいうような状況で、うん、添乗員の派遣会社、うん、まあ、うちでもジャッツとかフォーラムとかいっぱい契約はしてるんですが、その人らの僕ら知ってる仲のいい添乗員でも仕事がない、うん、家でおるいうようなことを言うてますから、うん、それを国内にシフトする、
うん、
で GoTo キャンペーンってありますけども、
はい、
GoTo キャンペーンやってるけども、これはやっぱりなかなかね制約もいろいろあるんです、言いにくい話ですけども、まあ、あれをやっていただいて旅行者は救われるかと思うんですけども、肝心の儲け頭である団体が動かないんですね。要は招待旅行、法人の旅行やいうのはやっぱり会社の存続とかいろいろやっぱり健康状態が一番大事ですから、安全安心が大事なんです、
うん、
だから様子見をしてグループで動くとかいうのも全くやっぱりそれがなくなってる、
うん、
政府は修学旅行は OK や言うけども、うん、市やそんなんで今聞いた段階ではやっぱりやめるいうとかあって、
なんか姫路とかがね、なんか
やめる、
やめてるって話、
どんだけ辛いことかと、
うん、
で高校球児でももう甲子園がなかった、うん、1試合だけでもいうことでやっぱりみんなやった、あれで泣いてると、
うん、
やっぱりみんな涙流してるいうのありますわね、
うん、
それが他のスポーツの業界でもいっぱいあるように、うん、旅行のなんか中でいっぱいそれがあるんですね。だから健全なように見えて多いないうのは、それはあの国内の個人旅行はマイカーで行く旅行はあっても、それはあの GoTo で返金になるからやっぱプラスになるんで、やっぱりみんな行こうかと思いますけども、でも全体の旅行としてはキャパとしてはほんま動いてない現状ですね。
はあ、まあ、バスも駐車場にいっぱいあるわ。
はい、今ももう JR の僕らの西日本 JR バスも17台観光バスだけ持ってるんですが、やっぱ全く動いてないの現状で、今から動くやろと思ってても甘いですね。
いつまで
続きますかね。それはね、誰もわからないと思います。このワクチンができてもわからないと思いますね。あれはやっぱまだまだ生き残っていくから、だからもう相当怖いっていうのはマスメディアでもね、うん、言い過ぎなところあるんですよ。
なんですね、
だからこうしてくれ愛してくれいうのをね言い過ぎてね、うん、こんだけあの重症者出たいうて、でも、うん、あのインフルエンザとかねそんなんでね亡くなる人もね、うん、もう多いのにね、うん、そんなん取り上げんと世界中でやってるやつがこんな怖いんやいうことをね、うん、植え まあ、植え付けすぎるいうかね、うん、だからほとんどの人がもうマスクしてますやん、うんうんうん、まあ、マスクもどんだけ効果あるかいうのもね、果たして分かれへんと思うんです、うん、僕らでもね、
うんうん、一応まあ子供までね、
はい、全部してるいうのがあって、はい、こんな暑い時にそんなマスクねずっと
熱中症
も怖いですね、もう全部24時間できるかいうとできませんよ、ほんまの話は、うんうん、
ですね、酸欠のありますね、
うん、はい、ということはやっぱり平田さんのようなカリスマでもちょっとその辺のところはまだつかめないですか、
もうやっぱりね難しいですね今はね、だからいつ戻ってくるんかと思いますけど、僕はやっぱ幸いにしてもね、お客さんがやっぱり言ってあげようと、うん、平田さんそんなね完全に予防と対策をやったら、うん、いけるんやいうことを僕は申し上げたいですね、うんうん、皆さんも考えてください、年齢がやっぱり随分いかれた方やったら来年、うん、桜が見えるかどうかわからないんですよ、そんな時に今年辛抱するか言うたらね、うん、ほんまにねこれ辛いことやと思います、うん、完全に予防して移動してもね、うん、僕はね僕のお客さん3ヶ月8回行きましたけど、うん、ピンピンしておられます、うん、でもこれはね全部 100% これは今後もピンピンするんか言うたらそれは保証ありません、
それはそうですね、
で誰もこんな言えないんですよ、うん、でも行き得やったな言うてお客さん帰ってきてくれはります、う
ん、なんとなんと
僕は旅行は命の選択やと思うしね、うん、やっぱり本当にこういうのはね僕はやっぱり破産しにはね行っていただきたいと思いますね、う
ん、お客さんの顔見てたら分かりますしね、桐田さんの
姿
も
ね、
折り張る時に一人一人には本当にあよかったなっていう顔して折ってばはりますしね、は
い、まあほんまに何と言うんですかこうやって横にいてるだけでも楽しいなる人やからね、
いやい
や、あでもやっぱり旅行してよかったと思いますよ、僕もあの初めて行ってやっぱりあの1回しか経験ないですけど、うん、またあの、うん、次行きたいなって
言ってなりましたよ、それで次のツアーみたいなもありますよ、
はい、あの明日から行きます、
おや、
はい、
それはもう今から申し込めないですね、当然、
いや、もう申し込めないです、
じゃこのラジオが、
はい、あそうか
来週間ぐらいから、
そうやね、なんかその最近その行けるやつおまへんか白瀬さんのやつ
で、ね行けるのはね、はい、
ちょっとあのそれ、
まあバンバさんがねもし行かれるんであったらね、はい、1回8ルームのね、
8ルーム
しかない旅館、まあ、熊野古道のね中辺寺いうところに8ルームしかない、霧の里高原っていう、
霧の里
高原っていうところ、ひらがなで高原、これまあ見ていただいたら分かるけども、はい、ものすごくね僕はいい旅館なんです、あ
もう皆さんの
もう僕はもうあの僕のね常宿言うてもおかしい、で今年の夏も嫁さんと子供で行ってきました
から
ね、
よかった、はい、
この間、うん、でそれぐらいここのオーナー篠さんいうのと、うん、まあ僕らお友達で、この人も世界中をこうずっと旅してきた人なんですよ、
そうですか、
で自分のおじいさんが白浜温泉を発掘した名工バスの会長やったんです、でそれがあのおじいちゃんなんです、でそれを自分があの高校の時に大学行くか、もうそうかコックになるか、そうか航空券でどっか世界行くか、うん、ほんなら お父さん世界行きますおじいちゃん言って、ほんで世界を回ってもうあのスペインでスペイン語を覚えて、イタリア語も覚えて、フラメンコギター全部師範取って帰ってきて、ほんで宿を和歌山の県の宿を一応預かりして、それを自分でもう今商売してですね、その8ルームを自分の感性ぶち込んで、うん、もう本当に日本とは思えような素晴らしい空間にしたんですよ、
そうですか、
で、まあ山が織りなすね綺麗な、はい、もう旅館なんですけど、はいはい、海抜300メートルぐらいのところに一軒あるんですけど、ね、はいはい、そこを、行くと、はい、毎朝だいたい雨の降った翌日には雲海が出て、まあ、武田城でありますね、
あります
そういうのにもうように似た景色がものすごくあるんです、
ほ
んであの平山郁夫先生がその景色を見た時に、
日本画の先生ですね、
はい、でこんな綺麗な景色が日本であったのかと言われて、その先生がそこで絵を描かれた
んです、あそんなところですか、はい、へ初めて聞きました、
はい、
そうですか、それまず一子推薦ですね、
それが9月の9日10日とあるんです、
あ日本旅行さんね、
はい、あります、 ある分で今6ルーム売れてるんです、
あと2しかない、
あと2しかないです、
なんとも
うよかったら、はい、それは交通キャンペーンの対象にもしますんで、
なんと
行っていただいたらいいと思います、
おおそうです
か、あの行ったらね、はい、絶対あの、まあ、お二人で行かれるんやったら、
はいはい、
絶対印象残ると思います、
あそう
す、こんな旅やったんかと、
なるほど、で9月の
9日10日です、
9日10日
の1泊2日です、
はい、そうですか、それで申し込むのは日本旅行、
日本旅行で、まあ、今日でも聞いたらもう あ、入れときますか。
それ言われて
ます、ね、予約金はまあいりませんので
、ね、ありがとうございます。
でもね、
もうすぐ
商売になりました、ね、はい、いや商売とかちゃうんです、僕はね、旅はねきっかけやと思うんです。
あ、そうです。
ほんでね、まあ、今度行くわとか何とかするわ言うと、ね、なかなかこんなん行かないです。
そうです。
でもね、
う
ん、自分があこれはもう行こうかと決めた分についてはね、
うん、
もうやっぱりねこれ縁があるんですね。
なるほど。
だから僕奥さんにも言うんです、 縁ですよと、うん、僕ら無理には進めませんと。
なるほど。
僕ね、バーマさん一番嫌いなのは無理やり売るいうことが嫌いなんです。
あ、まあね、
お客さんが気に入って初めてね、うん、あんたのツアー行きたいんやとどないやったら行けるんやって言うてもらうのが僕らは一番大事だと思う。
なるほど。それはやっぱり自分で行って家族を連れて行って、
はい、
ここまでいい旅館やっていうことがあるからできるんです
よね、はい、だからね、お客さんに満足以上いうかね、
はい、
やっぱり自分の想像してた以上のね、うん、満足感を与えるいうのが僕ら仕事やと思います。
はいはいはい、
いや行ってね、
はい、
あ予想と違うかったなと、うん、事前期待と自己満足いうものがあるんですよ、
うんうん、
ほんでこれ事前期待してたやつが満足が衰えとったらリピーターになりませんね、
うんうん、
でもね自分が期待してた以上にこんな本当かいな言って、うん、こんな旅行を初めてや言うたら今度行きたくなる。
なるほど。
僕らそういう旅行を目指してます。
なるほど、はい、なるほど。まあそれ一つでしょ、
はい、
もう一つ二つないですか。
もう一つ二つはね、今度泥川へ行くんよ。
ああ、泥川、
はい、天川村の泥川、
はい、
これはね、泥川はね、10月の後半に行くんです。
10月後半ですね、
はい、1泊2日です。
これもちろん平瀬さんも一緒に
行ってくれる、はい、僕が行くんです。
10月後半、
これ奈良県のね、行政と絡んで僕がやるんですけど、ね、奈良県の観光行政がね、
うん、
奥吉野を売ってくれ、平
田さん。ああ、言ってはるんですね。
今まで戸塚のまあ、スバルいう温泉をやらせていただいたんですけど、温泉ですけど、今度、まあ、方面変えて泥川のね、とこをあのやらせていただ
いて、名水のあるとこですよね、
はい、あのゴロゴロ水とかものすごいええとこで、で豆腐なんかも有名で、で山伏が修行行く、あんた親孝行するか言って落とされるような
大峰さんのね、
大峰さんの、はい、そういうところです。
なんとなんと、はい、それが
そこが10月の後半です。
後半にある、
はい、後半にある。
あ、そうですか、はいはい、これは あれ何人ぐらいの旅になるんですか。
これもね16人ほどです。それも8ルームしかないんです。
おお、16人の8ルーム、
ね、はい、あのね、これからね、僕らやっぱりあんまりたくさん50人乗りのバスに50人乗せる気はありません。
あ、そうですか。
だから今まではね、うん、まあそうやったけども、やっぱ50人乗りのバスに20人乗せて、うん、やっぱり2席を窓側だけで座っていただくと、
うん、あら贅沢ですね。
それがやっぱコロナウィズコロナの旅行やと思います。
ああ、そうですか、
はい、ほんでお客さんも
安心、ね、これ
も安心するし、
あ、まあまあそう
で、ね、で換気もするし、
なるほど、
やっぱり消毒もアルコール消毒も全部置いてあるし、バスも全部換気は徹底してやります。
バスの換気ってすごいらしいですね、はい、このテレビで見ましたけどね、は
い、まあ、5分間くらいで全部
空気入れがありますね。そう言ってましたね、うん、あの煙メーターも出して実験してましたもんね、はいはい、いやバス言ったらなんか三密の代表みたいに言われてるんでね、
はいはい、
そうじゃない
です。そうじゃないんです。
あ、そうですか。これも平田さん直々の、
はい、
あ、旅ですね、はい。もう一つないですか。
もう一つですか。もう一つはね、
はい、まあ、今作ってもてもいいです
けど、全く打ち合わせしてませんからね、僕は。全く打ち合わせ
してない。いやいや、やっぱこんな話するだけでもね、楽しいじゃないですか。行く、行かん、行ける感は、まあ、それは皆さん悪いけど、ちょっと今すぐ、
はいはい、
あの約束できないですけどね、
はいはい、
こういうことを旅のカバンから出してきはってね、
あれですわ。
おお、手帳が出た。
バーマさんもね、そんな、行く気持ちになっていただいたらね、なんぼでもね、僕ら、
させ
てもらいますから
ね。気持ち
ありました。
あった。
バーマさん、これ言っていただきたいです。
どれ
10月のね、
10月、はい、
5から7まで行くね。
5から7、
北海道です。
お、
北海道の釧路です。
お、北海道釧路
と、
はいはいはい、
まあ、知床、
知床、う
ん、あ、釧路は行きません、すみません。知床とね、網走です。
網走、はい、はい、
でここへ行って、究極のグルメを食べていただく。しかも北海道の観光のもうプロである加藤さん言ってね、
加藤さん、
僕はものすごく加藤さん友達なんですけど、
あ、そうですか。
その加藤さんがもうプロデュースした、
は
い、もう旅館も料理もおつまみ
なんと
全部も考えていただいたコースに僕らは祈りする。で加藤さんもついていくという贅沢なプランです。
ということは、まあ、カリスマさんが2人おるわけですね。
もう2人です。皆さんもう挟み撃ちです。
よだれが出ますね。
いや、まあ、よだれ出るような人いないですけどね。
そうですか。あ、そうですか、はい、この、まあ、3つですね、
はいはい、
これはもう絶対行くべき旅ですか今。
いや、ぜひね行ってください。あのね、はい、もう思います。お金残してもね、
はいはい、
もうね同じです。
ほっといてくれ。
要はね、
はい、
あのバモさん言いますよ、
はい、
あの本当に志村けんさんも亡くなった、ね、渡里哲也さんもびっくりした、
はい、
亡くなった、
はい、
あの人は亡くなってね、
はい、
なんか持っていかれますか。 まあ、持っていきます、はい、持っていけんのはね、はい、お金やなしにええ思い出だけですよ。
なんと
だからね、はい、僕はその世の中でちゃんとやっぱりねお金をね順番に使ってね自分の楽しい時間を、はいはいはい、あった時間を買っていただきたいいうことなんですよ。旅もその一つのページでしょういうのを僕は申し上げたんです、はいはい、
なるほど、
ね、人間は平等であって平等ではありません。
なるほど。
やっぱりそんなん使わんとね、はい、5億6億残して死んでいった、はい、言ってね、貯めることが好きやったらそれでよろしいよ。
しかしあと得なことないですもんね、はい、残していったら。
いやそれはね、
揉め事ばっかりですよ。
もう女兄弟なんかでね、
血を争うで、ね、
もう裁判してね、はい、なんぼでもそんな姿見てません。
そうですね、
そんなん違うんですよ。それよりもね、はい、親はね、うん、あの稼いだ金はね、子供はもう分けんとね、はい、すっきり使ってくれ言うのが子供が言うことちゃいますか。
そうですね、あんまり言いまへんけどね、それうちの子供は、
う
ん、
いやそういう子供もおる
ここにおるわ、
ね、ママさんね、話はね、はいはいはい、表の話あれば、裏の話もあってね、まあ言うた話はひらめですわ、あのこっち向いたと思ったらくるっとこう向くし、オセロゲームですよ。
なるほど、は
い、もう名言がいっぱいね、
いやいやもうね、ずっと知られないって、俺なんか旅してるみたいな、北海道行ったり、はい、あのね、泥が行ったり、
はい、平瀬さん大忙しですね、
うん、忙しいです。
本当に中辺路も行くし、泥川も行くし、うん、はい、北海道も行くし、
は
い、
中辺路はやっぱりなんか踊りとかしちゃうんですか。
え、
踊りとかなんかやってます
の、ね、今までは踊りまくってました、
はい、
踊りまくってて、はい、まあテレビにも取り上げて、はい、衣装だけでも47着あります、一番いいのはウェディングドレス30万円
だ。誰が着るの。
僕が着るんです、ウェディングドレス、カツラ乗せて、
あ、そうです
か。であのこうネックレスして、でカチューシャして、でウェディングドレス着て、キャンドルサービス持って宴会場に入り、宴会場の鍋の固形燃料に点火するんです
いや
で、早つけて言うて。
それいいですね。
おもろいですよ。
おもろい。
うん、
めちゃおもろい。
ほんで、ウェディングケーキにナイフ入刀や言うて、僕、あの、花婿は逃げてしもうたと。花嫁だけやと。僕で入刀させてもらう言うて、入刀したケーキを誕生日月の人、還暦の人、
はいはい、
金婚式の人にプレゼントする。
なるほど。そこまでサービス
と。そこまでサービス。
しはったんで、42着ある中で。サービスはね、
はいはい、サービスはやっぱり歩道を越えるのでちょうどです。
なんということ言われますね。
うん、やっぱりもてなしいうのイコール施し
です。そうです。
施しいうのは歩道を越えるいうこと。
ほー、ちょっとそれまた書かない。はい、今日はもう雑記帳がいっぱいいるやん。かゆさん書いとけよ、それちゃんと。持ってへんやろノート。それいかんがなあんた。まあ後で言うたろ俺が。
はい、
あ、なるほど。皆さん、まあ、それ、まあ、まあ今回ちょっとそれはないですね。あの今回の
密の、あのね、密のやつの旅行の時はお客さんにお断りしてるんです。お客さん申し訳ないと、はい、私はやりたいのはあれやけども、はい、お客さんも見たいのはあれやけど、ここで辛抱せんなかった。
なるほど。
で私もほんまのことを言って、やらん方が楽ですからね。やらんほうがね、
それでしょ、
やらんほうがほんま楽なんです
よ。例えばそのウェディングあのその花嫁になったりとかね、うん、あのヨン様になったりとかして、なんかその特別手当とかってあるんですか。
ないです。だからね、日本旅行の場合もう正直に申し上げるとね、はい、
正直に、
いや、ほんであの添乗員さんもまあよ分かると思うけど、はいはい、やってもやらんでも同じことなんですよ。要はね、僕ら1日国内旅行添乗したら日本旅行の場合6100円です。で海外の場合は7100円、それ以上つきません。バスの中で黙ってようが喋ろうが6100円。これはもう自分らやりたいからやってるみたいな感じで会社は思われるけど、うん、僕らはサービスやらせていただいて次のリピーターを生むためにやってるわけです、
はい、
お客さんにまあ喜んでもらうっていう。
なんかそこでね、はい、あのごめんなさいちょっと話割って入るんですけど、うん、なんか添乗員さんでも、うん、なんかお客さんにすごい好かれる人と好かれない人がいるんです、うん、やっぱそのあたりってやっぱそういう平田さんみたいにそのエキストラっていうかそのプラスの何かサービスをやってるとやってないとかで決まるんですか。
いや それは、ね、関係ないです。
関係ない
です。要はね、お客さんに寄り添ってるかどうかです。寄り添ういうのと2つ大事なのは気遣う。
気遣う。
寄り添う気持ちと気遣う心があったらお客さん認めてくれます。でもね、お客さんもやっぱり色があります、
はい、
こっちも色がある、
はい、
僕らのこんな喋りにやかましいから行きたいないう人もおります、
うんうん、
中にはおります、うん、でも自分らで楽しみ作られへんし、平田さんの旅行行ったら楽しい言って来てくれる人もおる、うん、そのお客さんを選別するだけです。お客さんも選ぶ権利あるんだから、だからその 全部が優しいとか優しいないとか違ってもう冷たくポンと返したりとか言うんやったらお客さんも人間やから感情の動物やから金や物やないんですよ。でもお客さんのこと分かってもうてお客さんそうですね言うて優しい言うてもらうのが一番です。だから昨日の旅行でもそうです、はい、僕の後ろに座ってた客、はい、お客さんはもう平田さん好きでこんな感じやと、はい、でも平田さんのお客さんの仲間がこんなんおるから私はなかなか入られんと、はい、でも平田さんと一緒に喋りたい言うて80何もの人言うてましたね、はい、それとも同じです、はい、だから要は認めてくれるか認めてくれへんかいうのはお客さんが決めることです。で僕らはまあその自分の字を出して別に飾ることはしません、はい、でも平等にやります、うん。
で、まあ、平さん、
うん、あ、いや僕の妻はどっちかって言ったらクレームがすごい少ない方なんですよ、うん、ありがたいことにね。けどやっぱ人によってはすごいクレーム来る人もおるらしいね。そういう話も聞くからでなんでかなと思ったけど、まあ、そういうことなん
ですね。いや、あのね、添乗員でもね、はい、僕はもう添乗員の方に申し上げたいのはね、僕も42年やってるけどね、うん、やっぱりね高飛車に言うと飽きません。上から目線で言うと飽きません、うん、やっぱりね低姿勢でお客さんありがとうございますって言うてほしいです、うん、要はねまあ、添乗員の専門の人でもね、うん、やっぱりいろんな人おるわけですわ、うん、でもねそこまで取るまでの仕事どんだけ辛いか。
あ、営業の方
はあのね、はい、添乗行くのはできます。これは本職で、はい、ところがねそこまでお客さんを集客するのが一番難しいんです。あ、僕らは企画してお客さんに発表して仕入れしてホテルとか仕入れしてもうお客さんを集客してお客さんの添乗行ってお客さんの顧客管理までして一連でやってるんですよ。でも添乗員の方は一部ですよね、うんうん、でもねその仕上げの部分がほんま一番大事なんです、うん、その部分で自分が評価されるかされへんかいうのはやっぱりそこはやり方やと思います、う
ん、あ、ってことはまあ添乗員さんにもその経緯をちゃんとこう心に持って仕事に行ってほしいと。
ね、かわいそうなのはね、はい、僕らみたいになんかこうケーキ出したりとか、うん、ワイン出したりとか、うん、そんなできないんですよ。自分のお金添乗費もいうか給料安いからね、うん、もうやっぱり観光業のあのエスコートさんほんま安いと思いますが、うん、その安い中でやっていかなあかんからそんなんを自腹切ってこうやるいうのは、うん、難しいんですよ、うん、だから僕はね旅行者日本旅行に言うてるんですよ、うん、やっぱ赤い風船とかマッハでもね添乗員に、
ね、高額の方ですよ、
ね、添乗員にね、はい、もう1000円あの5000円でも1万円でも渡せって、うん、渡してねこれはこういうに使いましたとお客さん誕生日やからこういうの送りましたというね証明があったらそれ認めたれと。やっぱりね全部儲ける儲けるだけってあかんやって取るいうのあかんやって、うん、あげるあげるやって、うん、あげるあげたら絶対こっち来るんやと。
それ YouTube で聞きましたそれ、うん、あげるあげるあげるあげるやってギブアンドテイクやないって。
そうギブアンドギブです。
なるほど、いい話やな。これ平田さん そんなんはあれですか。まあまあ、 あの先ほどお家の話もしてはったけどなんかお家お寺からかやってはったんですか。
違うんだ
よ。お寺なんやって
た。いやいやいやいや、ね、話がそ
のまあまあ、奈良やしな。
でもね、まあ、あの父親が6月の24日に、亡くなったんです。92歳でね。でもねその父親や母親のね影響は随分やっぱ受けたと思います。やっぱりね父親がやっぱり自分の遺書みたいなやつをね一代記をあの南東銀行いうね封筒のねボロボロした封筒の中にメモ用紙で、あと7枚ほどこう裏表で書いとったんです。13歳から神戸にあの予科練として行って神戸のその軍事工場で働いてどうやこうやってからがずっとあってどんな仕事をやってきたら、でもその中で父親が一つ言うてんのは、うん、俺はやっぱり売ることが好きやったと。あ、で売ることについては誰にも負けへん気持ちがあったと。
なるほど。
で ある時ね、はい、その僕ら あの吉野でね初市言うてね、はい、そのエベスさんみたいな祭りがあったんです。でそこで下駄屋とか陶器市とかいっぱいあったんです、そこでね父親はね、はい、そのね下駄屋からね、はい、全部買うたげる言うてお前売れへんかったら全部買う言うて店ごと買う言うて、うん、買うたんですよ、うん、で買うて自分がそれを自分とこの家が魚の卸やってるから、うん、卸の時に売りに行った時に下駄も一緒に売ってね全部売れて帰ってきたと。ほんで下駄屋が涙流して喜んだ言うて、ほんで僕とこ家帰ったらいっぱい下駄買ったんですよ。なんやねんこれお兄ちゃん言うとったら、いやまたお父ちゃん買うてきたんや言うて、それをまた売ったと。ほんだ深夜売るいうことはどういうことか分かるかって言われたんですよ、ね、誰から買うかいうのはな自由、あのあれでな、やっぱこの人から買ってあげようとかお得やないうことを見せやなあかんねんって、 はったりも言わなかね、うん、でもなお客さんに対して気持ち込めて愛情込めて笑わして、うん、もうみんなそういう雰囲気にしたら、うん、みんなやっぱ奪い取るように売っていくんや、うん、買ってくれんねんって、うん、その雰囲気を作ることがお父さんは好きやった、うん、でそういうのを聞いた時にねやっぱり父親のことをやっぱ僕は学んだよな血引いとんねんなと
それそっくりですよ、
はい、ほんで得意先の人が来ますやんそのもういろんなとこで僕は仕事やって、親父雇っとったから、はい、まあ繊維産業も雇ったんですよ、はい、でそのあれがね、まあ、いろんな商社の人が来るわけですよ、来たらね、うん、父親がねその営業マン若い営業マンに行くんですよ、うん、家で、うん、もう僕らいつもチキンラーメンやそんなんいうかあのほんまに どういうんかなそう漬物で食べとけとか言って、うん、そんな感じでじゃこで食べとけ言うて、そんなんやのに、その日だけは竜宮城なんですよ、
それこそ竜宮城、
竜宮城、竜宮城の料理ですわ。ほんでそれでね、ほんであのその人らお酒継ぐのもね、うん、コップやないんですよ、丼鉢にね、
いい
バーッとついでね、もう表面張力いこうと、ほんで口で迎えに行って、ブカーッと、ほんでね、結局その営業マンがね、こんなんされた初めてやと、うん、こんなん家帰ってね、こんなんもう普通のセッター受けても、あの自分で夜食作ってもらうのに、うん、平田さんとこ行ったら、あの一粒の米もあの入れへん言うて、言うてね、ほんでその時に、もう飲んだ時に、ブワーッ施しや言うて。ほんだうちのお母ちゃんなんかね、その営業マンね、ここのお母さん柿が美味しいです言うたらね、柿16個剥いたんですよ、これ食べて言うて、食べられへん言うて、でここの金魚が生育よろしいな言うて、金魚持って帰るか言うて袋に入れた言うてね、そんな親なんですよ。だからあげるあげる、飲ます飲ます、
あげまくるんですね、
言うのが好きなんです。でその営業マンが10年後にこう僕の家に帰っていったんです。で僕ね言われたの、深夜ちゃん大きなったな言うて、大学出て大きなったな言うて、うん、お父ちゃんに礼言わなあかんで、私らやっぱりね注文渡したのね、ここの平田家のね接待はね素晴らしかった言うて、こんななんか接待受けるのはね自分の田舎でもないのに、うん、田舎に帰ったような雰囲気にしてね、もう遠慮なく呼ばれられた言うて、
なんと
あんたとこのお父さんお母さんには参ったわ言うて、だからもうね仕事をね全て任した言うて、
なんと
言うてくれてね、24時間働いてましたねうちの親も。
あそうですか、もうそれそのままですね、
はい、
お子さんが、
いやまあ
信也さんが、
いやそんなことないです、まあ、これ言わしてもうて、あの供養になったなと思うんですよ、
ね、いやすごい話聞きました。やっぱり原点があるんですね。
はい、原点です。
ここまで変な人と、はい、まあ、変わった人ができるのは、
はい、
普通やないよこれは、
はい、
ねえ、
まあ、そう言ったら4人兄弟ですけど僕ぐらいのもんですわ。でもまあ兄貴もお前、う
ん、やってはるんですよちゃんと。
兄貴も、うん、あの経済連いうとこ行って、まあ、そういうとこ勤めてね、一生懸命やって、兄貴もやっぱり人を喜ばせるのはやっぱ好きでしたね。
やっぱり
兄貴に言われたのは、この前にこう座った人を笑顔にすることが大事だよ。でどんなことを言うたら喜ぶかいうことを考えることや。だから嫌味言うたらあかんやって、喜ばすこと考え
て。いや今ねもうずっと僕今ちょっとテーブルに、まあ、みんなこう囲って話してるんですけど、僕は実は平田さんと
問
い目になって、
そうや
で、でずっとやっぱ人の目見て話さはる、
はい、
それ僕印象的です。やっぱいろんな人と、ね、僕らも喋ってるから分かるんですけど、やっぱこう目そらす人とかねいるんですけど、平田さんはねもうずっと見ますね、
はい、
それ熟女喜びますか。
めちゃくちゃ喜びます。やっぱり自分だけ見てほしいから、私だけいうのがあるんですよ。
なるほど、
他の人と一緒に行っちゃうんですよ。僕は他の人も一緒に平等に見ますよ、うん、でもその人と対面した時はあなただけです。
やったー、
これちょっとまあ、文雄君はもう分かってると思うけど、俺はちょっと今勉強になったわ。
いやいやもう、うん、わしなんかもう81席を勉強して
る。俺今日からちょっとつぐみの目見て話すわ、こうやって
気持ち悪られるわ、あんなことしたら。
でもね、奥さんもね、はい、つぐみさんも、はい、接客が仕事です、
はい、
だから周りに目を配るいうのはね、うん、ものすごくねあると思います。
うん、
客が来ても、うん、もう今もそうでしょ、お茶がちょっとなくなったら次継いでいただく、これも癖になっとるわけですね。いやつぐみさんもそうです。どこが足らんか、どこがもうパンクしそうかいうのを察知して、はい、もうお客さんの目を見て行動を移すいうのが大事です。お客さんにお茶や言われてお茶入れてるようなことでは分かんないです。
あ、
お客さんのグラスがなくなったらどうぞ言うて、悪いな言うて、でもお客さんがもうお腹いっぱいなのにお茶入れたらあかんのです。
なるほど、
そこ難しいですよね。
難しいです。
まあ減っとるから入れたろうから、いや俺もう
もうええんです、言われたらもうそれは失敗です。だからそれは数多く経験することです。
それしかし僕も聞いとって奈良ってすごいとこやろ思ったわ。
吉野
吉野です。
僕らのリスナーさんもね、吉野の方がもともと大阪の方なんですけど、吉野に引っ越しされて、はい、いてるんですけどね、やっぱり
こんな人が出たいわ。
この前僕はあの大台ヶ原に遊びに行ったんですけど、まあその時やっぱり吉野川も通りますし、あ、
ここの辺なんですよ。その辺です。169号線ずっと下って折れますわね。
折れます。
あれがもう腰部いうところなんですね。腰部のあの辺のもうちょっと行ったところが僕の家なんです。
消防署の近くですか？
消防署
わかんない。
急に言う
と消防署ってどの辺？
なんかね、立派な消防署がね一個
ガーンあれでしょ、上にでしょ。
そうそう。
あれは昔役場やったんですよ。あの辺から言って歩いて、はい、ライフいうのあるんですよ。
はいはい、
ライフからもう歩いて2分です。
極限の
話。俺多分横通ってる車で。
そうしてたら酔ったのな。
そうです。
いや
墓参りでもすごいよ。
そうやな。お父さんね。うんうん、
でもほんまに
すごい人やと思うよ、これは。
だからまあ先祖は大事にせえ言う
て。
いつもやっぱ墓参りとか。
けどね、僕ちょっとすごい不思議なのが、その22歳の時に日本旅行入られて、はい、まあ、その前にあのラブアタックっていうテレビに出られてて、けどそれって結局、まあ、言うたらだから18、19の話じゃないですか、大学生の頃なんで。けど人間でそんな18、19で急におもろならないんで、やっぱり子供の頃からおもろかったんですか？
あの、ね、
おもろいというか人を笑わしたかった。
あのね、うん、もうそれ話させてもらうとね、はい、僕は小学校、はい、まあ、幼稚園から小学校4年生ぐらいまではものすごく恥ずかしがり屋で、人前でお話しするいうことはできなかったです、ほんで、はい、要はあの学級会でも何かある人いて手挙げてやる、そんなん挙げなかったんです。挙げて当てられても僕はあの真っ白になって赤面して言えなかった。ほんで平田さん、何あんたもうちょっとしっかりしやって言われとったからです。
先生
で本読みしても間違う、もう全くそのどういうかな、存在意識がなかったんですね。ほんで要は学芸会や音楽会でもカスタネットやトライアングルで体勢に影響ないもん、ほんでカーテンの袖で見え隠れしながら恥ずかしそうにやってたんです。
主役やなかった。
ほんである時にね、あの父親学級母親学級で保護者会ある時に母親が見に来たんですね、はい、見に来た時に僕が当てられてもぞもぞして黙って座った時に、父親が帰った時に言われたんです。深夜お前存在価値がない言うて、一つでもええ言うて、何でもええから一番になるもんないんか言うて、喧嘩でもええ言うて、ゲームでもええ、算数でもええ、図工でもええ、何でもええから一番になるもんないんか言われたんです。僕腹立ってね、その時、子供にそんなん言われてね、でもその時に母親がその米田先生言ってね、4年生の米田先生、はい、米田先生に頼んだんでしょうね、なんとか男に慕ってほしいと、なんとかこんな気弱な子やけど、なんとか先生自信つけたってくれへんかって言ったと思いますよ。その時に僕はその、 あの学期末の時にあの図工の時間があったんですね、うん、でその時手びねり の、うん、あの粘土の落焼きいうのがあったんです。でそれを僕はまあ一生懸命作ってたら先生が言ってきて、米田先生が言ってきて、深夜ちゃんなかなか上手やな、何作ってんの言って、いや何作ってるか分かれへんかったんですよ、ほんでバーッとこう角みたいな作っとったし、先生恐竜ですって言うたんですよ、いや恐竜力強いねって言われたんです。ほんで先生恐竜作ります言って恐竜作ったんです。ゴジラみたいなやつを作って、先生できました、素晴らしい言うんですよ先生。僕はあんまり素晴らしいと思えへんかったんですよ。でも素晴らしい言われてね、でそこで あの色塗りません
や
ん、色とか あれ塗りませんやんね、塗料かけませんやん、ほんでかけてね、ほんでそれ落焼き焼けたわけですよ。ほんだね先生ね、その焼けたやつを全部教室に持ってきて見ないです。平田君素晴らしい言って、あなたのもう落焼きにはもうほんまにあの芸術がある言うて、先生本当ですか言って、ほんでなんかね折り紙でね、あの花のマークでね、金賞とか言って つけてあるんです
けど、
ね、それを見てね母親喜んで、で通信簿を見たらね、今までオール3やったのに、もう5がついてたんですよ、図工が。先生間違いやないですか言うたんです。いやあんた一生懸命やったからな、できるんや、自信持ったらできんねで言うて、平田君って言われて、ほんまですか先生言うて、そっからですわ。そっから変わったんですよ、
4年から。
ほんで6年生になって発表できるようになって、今度は中学校行ったんですよ、
はい、
中学校行ってね、はい、なんかやらなあかんと思ったんですよ、このまま親父にそんな言われたし、ほんだね中学校いうのはいろんな小学校から寄り集めて、大江戸中学言うてね、はい、第1中学から第6中学までだったの、はい、それが合併して1000人ぐらいの学校やったん
ですね、
マンモ
ス中学だった
んですね、はい、でそれで僕1年生 B 組やったんですよ、
はい、
B 組に行かされてね、はい、でそこで委員長の選挙があったんですよ。
おお、
選挙があった時にね、委員長になりたい人って先生まず言いますよ。その時になりたいもないのに何かやらんなんか思って手が上がったんです。
お
ー、はい、言うて、
それはすごい。
ほんだら他におるか言うて誰もおれへんかったんです。ほんだら僕やと思っとったらね、先生は選挙する言うたんです。なんで選挙するんや思ったら、校長の息子がおったんですよ。校長の息子をこの上げや仲いいのが先生の命題やったんです。ところが強敵が現れたんです。
あ、平田という、
はい、あ、ほんで今からなんで先生選挙するんですか
言うたら、いけるのね、
やかましい、君選挙する言うたら選挙するんや、言うて、ほんでザラ番紙をね配って40枚、ほんなみんなばやるんですよ。ほんだ名前読み上げるわけです。松本君丸言うて、ほんで僕のやつはね、平田君に賛成にしたら丸にせえ言うて名前を消されたんですよ。丸言うて、ほんだ丸もするやつもおりません、何でもええから言うて、松本君、島君、松本君、丸、松本君言うて、ほんで松本君、丸言うて、先生が言うてね、最後に13対12で丸の勝ちって言われたんです。運命の一票ですわ ね、
ですね。
そこで委員長になったんですよ。ほんで委員長になって、それを前で喋れるか言ったら、小学校のやつが足引いてやっぱり、ガタガタして喋られへんかったんですよ。だ先生がね、6月頃になって、平田君あんだけまとめる力なかったらね、あの発表する力なかった、やめるか言うて、もう万歳しなさい、もうお手上げやって言いなさい
やめさせた
言われたらクソ思て、でその次そのホームルームの時に僕はね先生のモノマネをやったんです。ちょっとねやるモノマネ、今度はみんな大爆笑です。もうよ横の C 組も A 組もみんな来たんですよ。どよめいたんですよ。僕は思いましたね、人を笑わすいうことはこんなに素晴らしいこと、笑いにとって笑いについて研究しようと思ったんで、それで吉本とか松竹とか見まくって芸能界ノートというのをつけたんです。ほんでそれセリフ書いて A、B でバー振って C でこうボケて落とすようなね、卓球やっとったんやと、俺はなお前かかってこんかいと、俺は卓球やってたんやいうような話です。大川一郎と
花木を、今あのボクシングのね格好してる、
そんな話を僕が書いて、それをおもろい話にして学級会に発表したんです。ほんならそれみんな笑うんですよ、笑うとあてに議事進行したらうまいこといくんですよ。
ああなるほど。
ほんなら中学2年生でもおもろい平田君や言うて委員長になったんですよ。3年生も委員長になって、で生徒総会とかね、なんか学芸会とか文化祭とかあるでしょ、はい、その時に僕ね指揮ってこうやらしてもったんですよ、はい、こんなみんな笑うてね、高校になったらまた拍車かかって、もう高校1年の時からテニス部やったのに、ラケット持つ人間が戦争持つ人間よりもおもろかったんですよ。で笑わして FM リクエストアワーとか出たんですよ、 NHK の。そんなん出て、ほんでラジオ番組です、ラジオ番組出て笑わしたんですよ、これはいけるを思っとった時に、中学、高校3年生になった時にラブアタックってあったんですよ。
これがあったんですね。
ほんで妹がハガキ書いて応募したら予選に来てくれ言うて、松本さんとの初めての出会いなんですよ。ほんであんたなんでテレビ出たんやって、テレビ出るためだったら何でもやりますよって、僕のこの動きを見てくださいって、吉野川の若湯や言って、波に逆らって泳ぐんや言って、ブワーッと泳ぎ出したの。やめとけ言って言うんですよ。なんで君言われてないことするんや言って、僕はこれしかありません言ってた、まあ、おもろい合格や、
まあそもそもすごい人ですよね、
ほんでそれで認められて、ラブアタックいう番組にやっぱ僕出始めて、ほんで2回3回、はい、27回出て、ほんで、まあ、京都外大でおもろい人間おるよと思って、それで日本旅行入って、日本旅行入ってもテレビいろいろ、松本さんが合コン合宿歌謡部とか、いろんなウォンテッドとかいろんな番組やったんです、ずっと僕テレビ出続けたんですよ。
すごい、
読んでもうて、
あれプレッシャー感じないんですか、
うん、もうね、あの殺されんのやったら殺してくれと、
なるほど、
もうね、そんな悩んでてもしゃないと、もうほんなあのこの世で起こったことはこの世であれや言うて、よう浜村淳さんも言いません、
なるほど、
その通りでね、もうそんなこの山より大きい獅子は出ん言うて、そんな感じで何でもやったろう、
ね、それ中村一さんも言ってありましたね。
その達観されたんはいつ頃なんですか、年齢で言った、それも小学校の時か、それともっとこう大人になってからですか、何でも来い何でも来いっていうのは普通の人って絶対緊張するでしょ、何でも、
でもね、舞台立ついうのはね、はい、やっぱり緊張するもんですよ、だから僕らもね公演とかやってね、100人200人やったら何も思えへんけど、1800人のね、京都のね国立の、会議場でね、あと宝がここで、満杯におるとこでね公演声優っても誰見て話してるか分かりませんよ、それ足震えますよ、ほんまに、でもね 殺されることないんやと、いてまおうみたいな、女ね、もう女聞いてない人は喋らんでええんやと、うん、笑てる人に向かって喋ろう。
なるほど、それいい発想ですね。
いや、要はなんか人の字書くとかあるじゃないですか、はい、あれ嘘ですか。
ああ嘘です。あんなここに舐めるけど、あんな嘘です。
嘘ですか。
そんなもう何でもええわみたいな。ほんでね、その時に僕はね、神さんに仏さんお願いするんですよ、ほんまの話ですよ、
はい、
あの神さん僕ね力ないんやけど、うん、こんなとこへね呼んでもらいましたと、うん、ほんまにおかげさんでねこんな力いただいたんやけど、うん、なんとかねこの場ね力を背中押してくれと頼みます言うて、僕今から戦ってきます、うん、どうか力いただくようにお願いします言うたら、もうびっくり揃ってるんですよ。
あ、舞台の空かなんか
で、はい、でね、やらはるんですか。あるね、うん、いや これまあこんなん信じへんと思いますが、ある人ね、うん、そういう信仰してある人がね、うん、僕のとこへ来てね、うん、あなたの後ろにね応援団ついてると、うんうんうん、それも綺麗な女の人やと、うんうん、ほんで全部ねそれちゃんとね背中を押してね、あんたを見てくれてるから、ね、大丈夫やって言われた。これ化粧品屋の社長に言われたんです。大丈夫や、大丈夫、何でも喋って言って、
安心せえと、
安心してって。
それ熟女じゃなかったんですね。
熟じゃないです、綺麗な女の人。それは良かったですよ。
熟してなかった
よ。いや、もうあの熟したやつはあんまりね、まあ果物はうまいけども、あの人間は美味しいかどうか分かりませんけどね。
まあまあズボッといっとるからね。
ズボッといってるし、
へこみがないから、
あ、1メートル1メートル1メートルやから、
はい、ありがとうございました。こんなとこか。
そうやな、
うん、
はい、
とこでまとまった。
あとね、あのもし平田真也さんどんな方かって知りたい方は、うんうん、僕あの YouTube で平田真也で検索したら、うん、西日本 JR バスのですね YouTube 公式アカウントがあるんですよ、
はい、
でそれで今ね淡路島グルメ旅、うん、バーチャルバスツアーっていう動画
が、お前言ったやつやな、
そうあって、うん、めっちゃおもろいか。
新入社員がやったりや
つ、そうそう、うん、新入社員さんが撮られて編集までされて、うん、平田さんが添乗員さんの設定で、うん、バーチャルでバスツアーをするっていうのがあって、うん、ちゃんとねオチまでついてて、うん、で今まで今1時間ぐらい話してもらいましたけど、この話聞いてたら随所のセリフの意味がね分かりました。
あ、そうですか。
あの玉ねぎの、
はい、つかみ取り、
あの上げる上げる上げる上げるやっていうのもあったし、
なんかお前言うてたらおめでとうっていうのがどうで言うてあげた。
皆さん本当におめでとうございます。
そうか、そうか、それか。
あのね、絶対旅行の時に乾杯する時はね、はい、皆さん乾杯と言わない、皆さんご賞はいただきますおめでとう言うんですよ。ほんならみんなニコッとしますよ。なんでおめでとうやねん平田さんって言われるけど、うんうん、旅行自体がおめでとう、皆さんの健康がおめでとうですよ言うて、おめでとう言ったら通るんですよ。
なるほど。あのね、コンビニの橋の下りとかアドリブなんですか。
アドリブです。
これ動画見たら分かります。これ、はい、動画見たら分かります、はい、アドリブなんです
か、ね、アドリブです。
新入社員困ったでしょうね。
いや困ったですよ。もうちょっとええ橋用意せえ言うて言ったんですよ。ほんまに。
はい、まあというわけで今日はですね、何者のカリスマ添乗員、ね、平田真也さん、うん、ゲストに来ていただきまして、
海保さんのおかげで。
そうですね、海保さんも本当ありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ええ方と知り合いになりました。
もういつも教えていただきます、
ね、ありがとうございます。やつさん、またこれ
は
縁に、
はい、
一つよろしく、
あ、ありがとうございました
。いろんな意味でよろしくお願いいたします。
こんなあの いろいろ番組読んでいただいてありがとうございました。
ありがとうございます、はい、でもありがとう、本当ありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、あ、いっぺんこう正確にちょっと紹介ご紹介しようんだと、どこの誰、平田に言
う
てるけど。
あ、そうですね、平田さん ご自身で紹介されます。ご自身
のこと、いやいや、どうぞ紹介していただいて、
はい、はい、西日本 JR バス株式会社貸切営業部長平田真也さん、
はい、
そしてですね、はい、面白旅企画平田屋代表の平田真也さん、
これは日本旅行ですか。
そうですね、はい、日本旅行で今の名称2ついただいておりまして、
は
い、ま
あ、海浦さんも日本西日本 JR バスの方、はい、ですね、
はい、そうです。
はい、いや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。